どうも皆様、こだまです。
はやはや高木です。
先日高木の初単独ライブが終了したわけですけども、
はい、いやー疲れました。多分俺が多分ほんと5人6人いても足りないことを一人でやったってイメージ、
うん、
もうキャパシティオーバー、もう
俺も見に行かせてもらって、うん、もうこの関明夫というモノマネキャラクターの圧倒的な世界観に、まあ、ある意味僕の方もキャパ超えました。改めまして、児玉です。
はやはや高木です。
ラジオ練習長です。
お願いします。
今週もお願いします。
いやー本当にすごかったよ。疲れたよ。もう、
まあ、それだけ、それに尽きるってことなのかな、
うん、それこそまあちょっと知ってると、うん、まあ、見たから分かると思うけど、うん、その映像とかもあったじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あれを撮るのにも一日真夏外歩いたりするのにやって、
うん、
で家帰ってきたら小道具作って、
うん、
で小道具を作ったらまた外出て撮って、で帰ってきてる間ずっと小道具で、もう小道具足りなくなったら買いに行って、で買いに行って帰ってきたら小道具作る。もう本当にね、あの、まあ、基本的に段ボールをね切って使うんだけど、本当バイト先でなんか商品を段ボールに梱包する時があったんだけど、うん、もう段ボールに触りすぎて蹴飛ばしそうになったもん。バイト先の段ボール、
これやろう、
なんで俺バック段ボールやんなきゃいけないんだよっていう。
俺はダンボールを切る機械じゃねえんだよ。
そうそうそう、もうね、おかしくなりそうになる。
いや、あんたが自主的に使ってるだけだからね。
まあね、
ダンボールが使ってくれって迫ってきてるわけじゃないから。
もうノイローゼになりそうになっちゃって、も
う、いや、もうそう、完全ノイローゼだよそれ言うなら。
もう本当に、でも、うん、これ何が俺をそうさせたか、
うん、
何が俺をその踏みとどまらせたかって言ったら、はいはい、やっぱりそのちゃんと1000円払って見に来てくれるお客さんを意識して、
うん、
いや、お客さんが1000円払って見に来てくれるんだって思うと、不思議とこう踏みとどまれたというか、
まあその俺が言ったその圧倒的な世界観っていうところをね、
うん、
まあ表すとすると、うん、今高木が言ってくれた入場料っていうのも正確には1000円ではなくて、うん、999円
そう、
絶対に1円が出るシステムになってるっていう、その謎の価格設定っていうところから、まずもうお客さんはもう一歩踏み入れた途端、お金を払うところからもうもうこの属性への、なんだろう、未練みたいなものはもう捨てきらなければいけない状況に引き込まれるっていうね。
もうあの価格設定がね、やっぱり、
うん、びっくりしたね。
もう物事は常に反対側から見てっていうことだ。その9と9と9を逆さにすると何が浮かび上がってくるか、そういうメッセージをあれには込めた。
一番話が早いのは、
うん、
テレビ東京系のやりすぎ都市伝説っていう番組をご覧になられている方ならすぐ分かると思うんですけど、
そうだね、
まあ、その都市伝説ね、あのこの世の中不思議な出来事とかいろんな組織とか、
まあ、
いろんな闇の力が、秘密結社が関わってるんだっていうことを説を唱えている、
う
ん、
その
関明夫さんっていうね、
そう、
先輩芸人ですよ、言ってみればね、
大先輩、
その方をの番組の中でのその立ち振る舞いをモノマネして、
そうそうそう、
キャラクターが関、関の字はあの五本五本の関ね、
そう、そうこれは本人にあのエゴサーチされないよう
カモフラージュ、
カモフラージュ
っていう上世界観でやったライブだから、その不思議なね感じというか、
ちょっ
と
そうだね、結構癖のある、うん、初めて見に来てもらうライブがあまりにもちょっと
都市伝説感が出てる、
うん、
まあ、雰囲気の中行われてるっていうことなんですよ、
ね、
でまずそのさっきも言ったけどオープニングのね、
うん、
ライブの幕開けを告げるオープニング VTR っていうところで、うんうん、まず謎の完成度の高さだから、
これはすごい、
そのやりすぎ都市伝説の編集を模した VTR の構成になっていて、
うん、
なんか映像の加工の具合とか、
う
ん、なんか音声の質感とか、ちょっとたまにあの砂嵐をザーって言ったりとか、なんか
白黒になったりね、
ズームしたりズームアウトしたり、まあまあだからテレビの テレビのあの映像っぽい映像が、うん、流れて、結構
凝縮された3分ぐらいの映像だけど、
う
ん、
そう
3分間笑いが止まなかったもんね。
でそれの、まあ、まず完成度の高いっていうのはすごく、
あれはすごい、もう僕が基本的には映ってるんですけど、
うんうん、
あれは むしろ編集したやつすごいぞっていう風になって俺というよりは結構楽屋ではあれ撮ったやつ誰だみたいな
感じで、
そっちの方が今ちょっと引く手あまたに今なりつつある。東京の芸人ほっとかねえだろって、こんな映像作れるんだったらっていう、
俺にも使わせてくれっていうことだよね。
そうそう、確かにあれだけの才能をミスタードーナツ伝説関明夫だけに使うのもったいないからね明らかにあんな才能を。
そう、俺も知り合いになりたい
すごすぎるよね、あの作れるの
ね作るのすごいな、
本当にすごいな、
うん、あとでそのね完成度があったから、うん、おっと思ってみんな多分ね引き込まれたと思うし、すごい笑いも起きたんですけどね、うん、あの企画の中に一つあったですね、
うん、
席クイズっていう、
あそうですね、
あって、だから俺としてはどんな都市伝説を聞かせてくれるのかなと。
あ
でそのモノマネだからちょっとそれをなんだろうな、少しこう模したね、
うんうん、
パロディな感じの、うんうん、なんか都市伝説を聞かせてくれるのかなと思ったら、ね、始まったのが席クイズって言って、
うん、
その要はミスター都市伝説関明夫っていう名前に対してミスタードーナツ伝説関明夫っていう文字入りなんですよ ね。その文字入りを他の文字入りにしたから当ててくれっていうね、
そうそうそう、
クイズ、
文字入り当てクイズ、
うん、
全然中身ない
すごい簡単に言っちゃったけど、
それ
がちょっとね面白かったね。
あれはまあ本当はね一番いいのは都市伝説を話して、
うん、
で途中でここまで、うんうん、じゃあなぜこうなるでしょうっていうのがみんな期待してたもんだろうけど、まさか関クイズがあんなに小道具を使うものだったら誰も思わなかったでしょ。
でその段ボールで乗られてなったって言ったけど、うん、その段ボールがふんだんに活用されてるのがこの関クイズですね
鬼のように使ってね、もう
だってさ、もうさあった、そういえばあったな、さっき
なんかあった、
そう
あ
本番に使ってる進行表がね、
うん、
今手元にあるんですけど、うん、クイズの答えが俺もうね全部忘れちゃったんだけど答えが内容がくだらなすぎて大一条覚えてられない感じだったんだけど、まあ、最初はなんかそのいい感じで来るんだよね、
うん、
なんかダウンジャケットを着込んで席冬王だとか、
そうだね、 秋と冬をかけて やったりね、
うん、次がなんかなんだろう座席、
うん、
長椅子をこう体にくっつけた状態で、
うん、
ミスターデイエン都市伝説座席秋夫とか、
うん、完璧だね
でデイエン都市線は全国区かな、
まあまあまあ、ちょっとあるけどでもデイエン都市線は有名
っちゃ有名、
デイエン都市伝説、座席秋夫ってすげえかかってんのこれ
全部 両隣の席が空いてるんだよね、
そうそうそう
っていうのは来るわけです。
そうだ
で、おーいないないなときたらミスターもしもし伝説ジュアキモツオ
とっとね陰を踏まなくなり始める
これはちょっとね問題ですね何が問題かってね、まあ、もしもし伝説ジュアキモツオっていう文字りは、
うん、
ごめんなさいこれライブ来てない方はちょっと難しいかもしれないですけども、うん、一旦飲み込んでください。この文字に関して一旦飲み込んでいただいた上で、そう、ね、どんな格好でできたかっていうと、
まあまあそう表現しなきゃいけないからね、もしもし伝説受話器持つのをね、う
ん、どんな風に表現したか。
いやもうそれはでっかい黒電話の段ボールの被り物作って被ってでっかい受話器を持って登場してたでしょ。
もうえ仮想大賞かなみたいな
あの辺からちょっとスイッチ入り始めてね。でまあまあそっからいろいろあって、
俺さそれを見ててね、で俺大体ねライブ会場のお客さんの席の、
うん、
でね真ん中らへんに座っちゃったの、
うん、
でもう本当なんかドセンターに座っちゃったのよ、
うん、
中段のセンターに、
ね、
でちょうど目線の高さが高木と合うわけ
で、まあまあ、
まずったと思ったの俺、なんか邪魔しちゃうなと思ったの、
まあまあ、正直あの客の中で知り合いはもうほぼ小玉ぐらいの領域だったから、
うんうん、
まあさ意識する
邪魔しちゃうかなと思って、うん、端っこに座らなかったなと思ったんだけど、あたつ聞いたら俺のことを目に入ってなかったでしょ。
いやもうその僕普段メガネをかけてるんだけど、
うん、
その関明夫のモノマネをするときは、
うん、
メガネを 外してやる、うんうん、でコンタクトもつけずに、うん、普通に裸眼でやるから、うん、基本的にお客さんの顔見れてない、
うんうん、
だからずっとぼやけてる状態で誰がどこに座ってるかなんて分かんないんだけど、うん、そのもしもし伝説やるときだけ、うん、そのもしもし伝説 の、 あの黒電話の真ん中の部分を俺くり抜いて、うん、
ダイヤルの部分でしょ、
ダイヤルの部分をくり抜いてかぶってるから、うん、その瞬間その、うん、かぶった状態でそのくり抜いたところから見える景色が、うん、そのかなり視野が限定されて、うん、そこだけめちゃくちゃくっきり見えるっていう、ね、そこだけで あお客さんの顔だっつってもうそこで一気に気づくっていうね、
お前だって、
そうそうそう、あそこでね、思いのほか本当に視野狭まるとちょっと視力上がるという、
あれでしょ、ちっちゃい穴から覗くとよく見えるようになる、
よく見えるようになる、
あの都市伝説を立証したんでしょ、
あれがそう現実に起きて結構うわいっぱいお客さんがいるぞとか、そこでちょっと初めてプレッシャーをね、
都市伝説じゃなかったんでね、あれの、
あ
の
説は伝説じゃない、
伝説じゃないの、真実だ、
真実で、真実
で、ね、まあ、そうそう、
いろいろやってね、うん、本当に大変だったよ、
あとね、俺の個人的に好きだったのはね、巨人関巨人だっつって、その巨人のでかさを表すたびに体が入りきらないって言って、うん、舞台の袖から、うん、でっかい右足をでっかい右足をガッて斜めに出して、ね、うん、で関さん答え合ってますかって聞くと、違うよねってその遠くからでかいやつが言ってるみたいに、音が会場に流れるっていう、あれが面白かった
です
、ね、
その辺もちょっと工夫があって、うん、まあ、いろいろ本当でも、まあまあ本当に手伝ってくれた人というか、出演者とかがいっぱいいてくれて、うん、もうその人たちがもう、あらというか、そのバレないように、バレないようにというかね、ダメな部分をちょっと、まあ、隠すじゃないけど、なんかこう、うん、見やすいパッケージにしてくれてるっていうのはもうすごい感じた ね、
うん、でオープニングの VTR もそうだし、うん、真ん中甘熊の VTR とかもやっぱり完成高かったから、
う
ん、やっぱそこをなんかちゃんとこう保管してくれてるって、
ね、そうそうそう、本当にありがたい、もちろん先輩の実力ある人たちばっかだったから、うん、もうその中でやっぱ一番言ったら実力がもう低いから、僕なんかもうすごく助かったっていうことだけはもう伝えたい、
伝えておかないとね、
本当にいろんな人にもう支えられたライブになったっていう、
ね、
本当単独なんていうのはちょっともうだから生意気かもしれない、うん、本当みんなでかこうあそこまで持ってったっていう感覚が強いね、俺はね。
ただまあ一つまあ最大の謎なんですけど、うん、一番最後に、
うん、
急にドーナツを食べて、
うん、
関さんが、うん、急に倒れ込んで死ぬっていう
そうだね、
落ちちゃったんですけど、
オチがちょっとね、
死にましたってなって、
うん、あれどうなったのあれ、
とはいえよなんかあるだろうって、うん、出演者の人たちも思ってたでしょ、
全員がね、 あんまちゃんと伝えてなかったから、
でお客さんも、
うん、
えっていう、その、うん、帰っていいのか悪いのかっていう、ずっとだって舞台で横たわったもん、何ピクリともしてんだもんだって何にも起こないから、これもう終わりなの、終演終演かな、アンコールがあるのかなとか、
あれ、ちょっと客電がついてね、
客電がついて、まあ、ライブで言えばね、本日はお集まりいただきましてみたいなことの雰囲気になってきて、
そうそうそう、
で舞台上の他の芸人さんたちもこれ帰っていいの、帰っていいのもうあれが、あの謎、あのオチがもう最大の都市伝説だったよねあの真相はどこにあるのかっていうところ、
ね、いやもう本当に、いや本当、うん、来てくれてた人がね、うん、楽しんでもらえればと思ってね、いろいろ考えて、
うん、
最後はもう、
うん、
ああいうふうにしようって
死んだっていうね、
死んだ
っていう、
じゃあその後ね、ツイッターの方でまたちょっと、ね、
そうそうそう、
情報を出して、
うん、映像がね、
また
あってね、
そういうなんか、うん、そういうのを含めてもライブだけじゃなくね、
To be continued、
なんかそういう全体のあれを楽しんでもらいたいような ね、
うん、
ね、気がしたね、いや本当でもビクビクしながら、本当にこれ成功で終わるか失敗しちゃうんじゃないかって怖いなっていう、うん、もうドキドキしながらやったけど、
うん、
まあでも結果、
うん、
まあああいうもうちゃんとお客さんも満足してくれるような感じになって、
うんうん、
いや良かったですってことです、本当に
ありがとうございました、
ね、本当に来てくれてありがとうってことを伝えたい、うん、本当に来てくれた人には本当に、
はい、
すごいもう喜んでますよって
こと
で、
そうだね、うん、もしこれ聞いてくれていたら嬉しいですね、
いやもう本当嬉しいですよ、
うん、いやお疲れ様でした、
ね、いやありがとうございました、
はい、
あいつ飲んだらしい、
はい。 会場練習場。
あいつ飲んだらしい。ガッガッガッ画面をそれ聞いて勝てないって思ったね。もう、はい、これから夏が来るっていうことでね、うん、メールを募集してたんで、それのメールを、
はい、
ちょっと読みましょう。
はい、
はい、じゃあ最初のメールが、ラジオネームゴンタのタンゴさんですね、
うん、この夏の楽しみというテーマで送っていただきました、
はい、一番の楽しみは深夜ラジオを生で聞けることです、
うん、
普段部活と勉強がなかなかハードで録音でのみ聞いているのですが、夏休みということもあり時間もあるので生で聞こうと思います。そしてメールも投稿しようと思っています。今年初めに一通メール送ったのですが、それが奇跡的に読まれてめちゃめちゃ嬉しかったので、また読まれると嬉しいですっていう、ね、これはもうめちゃくちゃ共感できる。
本当ですね。
もう俺らも、まあ、小玉に関してはね、
うん、
口癖はそういうことという。
ちょっとだから、溜めるんだよ。強調しない、そこ。
まあ、今現在進行形でもバリバリラジオを聞いてメール送ってるし、
は
い、
送ってます。
俺ももう高校時代はもう、
うんうん、
ね、大好きで、
うん、
まあ送って、聞いてってやってて、やっぱり夏休みになるとね、思い出すよね、その、やっぱ天気もあんまり良くないで、夏は。ね、その台風も来やすいみたいな、うん、その土砂降りの中、外土砂降りで夜中にこうラジオをつけて、うん、ベッドでこう寝っ転がりながらこう雨の音とこうラジオの音をこう聞きながらこう床につくあの感覚わかる、この、
うんうんう
ん、あのなんか印象深いんだよね、それがすごい、
うん、
こう
やっぱ夏休みといえばさ、やっぱ夜更かしできるみたいなね、
そうそうそうそう、
特別感もあるし、
すげえ共感できる、
うん、いつもと違う空気感だもんね、うん、
しかも、うん、ね、一通メールを送ってそれが読まれるって相当すごいよね。
そう、これはすごいよ。
ソイソースさんは何
じゃんって ねえ
ねえっていう話ですから、ね、
すいませんどうも。
いや本当にすごいと思いますね、はい、これすごいと思う、本当嬉しいよね、
本当ね、いつ送っていつ読まれるってね、すごい嬉しい、
相当すごいよね、
嬉しい、それはね本当に嬉しい、嬉しいです、はい、
はい、でもすごい共感できます、
ね、たくさんラジオを聞きましょうね、
はい、はい、本当にそう、外に出るだけがこう正義ではないんでね、
僕もたくさん聞くと思います、
非常にわかります、
一緒にたくさん聞きましょう、
はい、
続いてのメールです、
はい、
ラジオネームアマンさん、
はい、いつもありがとうございます。
フローリングの床で昼寝をするのが夏の楽しみです。
そうなんです、外に出るのが正義じゃないですからね。
見事に。
フローリングの床で昼寝をするっていう、なかなかやっぱり
だから、
硬いと思うんですけどね。
硬いけど、やっぱひんやりなんじゃない？
ひんやりしてる。いや、すごいですね。
犬的なことかな。
犬とか、動物。
体をなすりつける的なことかな。
いや、もう、30分に1回ペースで体の一部が痺れそうな感じがすると思うけど、でも、いや、まあまあ、本当に、この昼寝って、できるっていうこと自体がまた、ね、
そうそう、
プレミアム
なわけ、そう、プレミアムなんですよね、
夏の分ね、
そう、僕の場合はね畳の部屋があるんで、畳の部屋がいいですね、
あ、
うん、ま
あ
もう、畳ってね涼しいんですよ、
あ、そうなんだ、あ、うん、そう、なんか聞いたことあるかもしれない、
畳ない人は分かんないかもしれないですけど、
うんうん、
畳ってねすごい涼しいんですよ、全然熱がこもんない、背中に、
あ、抜けてくんだ、
うん、
あ、それは、そういうことか、
ずっと寝れるから危険。
いやもう、でも夏休みはそれが、
それが許される、
いや素晴らしい、楽しい、
素晴らしい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあ次ですね、
うん、
ポッドキャストネーム、小梅さんですね、
うん、
テーマ、この夏の楽しみ、夏は浴衣が着れるのが楽しみです、好きな人と花火大会でかき氷、お祭りでりんご飴、屋形船で串揚げ、夏の終わりには大勢でおしゃれバーベキューしてインスタ用の写真を撮って盛り上がります、
す
っ、で妄想していると毎年夏がいつの間にか終わっています。悲しくなってきたので失礼します。初めて送ったメールがこんなんでごめんなさい。毎日厳しい暑さです。ご自愛くださいって。
騙されたよ。騙されたよ。
途中までね、もうパーフェクトな内容が送られてきたと思ったら、
だって逆ベクトルだもん。だって
夏のには大勢でおしゃれバーベキューって、もう おしゃれバーベキューっていうのがもう聞いたことないもんね。
もしかしたらこの方の妄想の
なんか
限界は バーベキューのおしゃれさを表現しきれないっていう、その、おしゃれをおしゃれで表現しちゃう。おしゃれ
バーベキューっていうのね。
おしゃれバーベキューとは何だっていうところですよね。
インスタ用の写真。
何がおしゃれなのかってことだよね。食材なのか。何なのか。
何なんだ、雰囲気なのか。
おしゃれバーベキュー。おしゃれバーベキューはでもね、俺知ってるよ、うん、おしゃれバーベキュー
知ってんの、
うん、
俺らがとても足踏み入れられる領域じゃないじゃん。
俺知ってるよ、俺知ってんだよ俺。
おしゃれバーベキュー行ったことあんのか。
友達がさ、
うん、
去年か一昨年さ、
うん、
夏休みで、うん、その地方から帰ってくるって言ったよ、
うん、
あれではこの間話した結婚式挙げた子
なん
だ
けどさ、
その子はだからまあ普段からおしゃれなんだね。その地方からさ夏休みだって帰省してきた時に、うん、その帰ってきてその足空港から直、うん、お台場行って
出た
埋め立て地、
埋め立て地だ。
屋上スペースにバーベキューができるとこがあるっつって、
お
ー
お
ー、そこが手ぶらで行っても、
うん、
その火から、うん、食材から道具が一式全部揃ってて、そのレンタルで全部何も準備せずにできるって、
すごいな。
飛行機で帰ってきて、その話でお台場で屋上でバーベキューだよ、みんなで
友
達たちと。これがおしゃれバーベキューじゃねえ、これ。
おしゃれバーベキューだな。
要は土とかあの泥とかが一回も出てこないこと
じゃ
ない。
汗全然かかない。
そうそう、
ね、イメージで言ったらね、もうもう
テントのさ杭をさ河原のさ地面にカンカンって
って
あの打ちつけるところから始まるわけでしょ。
そこからさ、めんどくさい作業から入ってやる。
で川でなんかスイカとかお皿とか洗いに行くところから始まるわけでしょ。全部なし、
表荷物ないから、すごい
手ぶらで、
うわおしゃれ、うわそれはそうか、それおしゃれだな。
それじゃね、お正体は。
いやそれだよな、これでインスタに、だってインスタ用の写真撮ってっていうのもさ、
インスタに写真アップ上げる浴衣の女性たちは汚れたくないから。
汚れないもんね
だって浴衣じゃできないもん。だって
そうだよね、
河原でなんか浴衣でいけない、
しゃがんだりとかするからね。
でき
ない。いやもうそうだね、
うん、
そう考えたらじゃあショーおしゃれバーベキューの正体が分かったところでね、
ありがとうございました。ありがとうございます、
本当にありがとうございました。同時に3本やってる、
同時に3本やってる、
3つを同時にやってる、3本同時、
そう
3本同時、
そう
3本同時、
そう
3本同時、
そう
3本
やっぱこう今ね3本やった、3本やった。というわけで、
はい、
次回からの新しいメールテーマを発表します。
はい、
新しいメールテーマは2つ、
はい、
まずは夏の美味しい食べ物、
いいですね、
夏に食べたら美味しいっていう食べ物の、好きな食べ物の話とかね、
はい、
このあの夏に食べたあれが美味しかったとか思い出話とか、あれを食べてみたいとかね、何でも今、
う
ん、いいですので、
もうシンプルに
お送りください。そしてもう一つ、夏の好きな匂い
これはちょっとだいぶマニアックなお題だけど、
シーブリーズは殿堂入りということで
まあ夏といえばね、
シーブリーズの香りは殿堂入り、たった今殿堂入りしましたので殿堂入りしたと報告が国連の方から入ってきましたので、それ以外ということで、
夏の匂い、
例えばさ、分かるかな、うん、あんまり言っちゃうともう送れなくなっちゃうからあれなんですけど、
その種類ないでしょ。
あるよ、なんかさ夏独特の匂いってあんじゃん、なんか
なんだろうな、
言っちゃっていいのかな、これ言っちゃうともう、ああそれ言われちゃったよってなっちゃう、
なるよ多分そんぐらいだよ。
いやでもいっぱい俺の中にはいっぱいある。
これは言われねえだろってやつじゃん1個。ベタなやつは出しちゃうな。
そうですか、地面が焼けるような匂いってある、分かる、
分かんない
これはコンクリ、このね、コンクリートジャングル、
地面系多そうだな
このコンクリートジャングル東京において、うん、夏を感じる瞬間ってなんだと、
うん、
ね、日差しが照りつけるビルの反射かと、うん、違うんですよ、焼けるような地面のコンクリートの匂い、
俺も今なんとなく絞り出した1個が地面系だったからもう地面系なんじゃない結局夏の匂い。
いやいや、もっとあるはずですよ。
あるから、
うん、
地面系を中心に送ってきてもらってもいいし。
そうですね、
うん、なんか夏の、あこれ、まあ本当にシンプルに、あこれ夏だなっていう感じる、
そうそう、
ね、もう、ものをね、
匂いをね、
匂いを
香りを送ってください。
はい、
そう、まあ、甘酸っぱい感じになるかもしれないです。
いや、いいよね。
もしくはもう血を這うような内容になるかもしれないですから。
どうなっちゃうか分かんない、
ね。未知数ですけどもね。
うん、
なんでメールテーマ2つになったかというとですね、はい、募集期間が3週間後まであるからですね、
はい、
締め切りは8月の、4日、8月の4日金曜日までとなっておりますので、はい、どちらでもいいですし、どちらともでもいいですし、ぜひともお送りください、
はい、お願いします。
メールアドレス高木こだま @gmail.com、 高木こだま @gmail.com です。ホームページもございます、はい、ホームページには送信ボタンも作ってありますので、ポチッと押していただければすぐにメールが送れます、
はい、
ぜひともご活用ください。
お願いします。
あとですね、あのツイッターでね、うん、ハッシュタグラジオ練習帳でですね、
うん、
あのつぶやいてるのが僕と高木しかいませんのでなんか告知するだけみたいになっちゃってるのは申し訳ないなと思いまして、
はいはい、
ぜひともね、あの聞いた感想とかありましたら、あのお気軽につぶやいていただければいいなと、
は
い
は
い、
これも全部見てますんでね、うん、それは
ライブお疲れ様でしたということで、
いやいや本当に、
はい、
ありがとうございました。
今週はこの辺です、はい、
さよなら。
さよなら。